今日はヨハネの福音書20章の21節から23節です。このところには許す力が記されてあります。イエス様は弟子たちに平安があるようにと言われました。心の平安。彼らはユダヤ人を恐れ、戸を閉め、恐れの中にありました。しかし復活のイエス様は、そのような弟子たちに平安を与えてくださる方であるわけです。ただ単なる外見だけの見せかけの平安ではなくて、心の中に揺らぐことのないその平安を常しえに与えてくださいます。このことは21節の終わりのところに、私もあなた方を遣わします。イエス様はそう言われたわけです。イエス様は父なる神様に遣わされました。私たちの罪を許すためにご自身が十字架にかかるということであったわけです。そしてまた弟子たちにも、私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って、私についてきなさい。そのように命ぜられた方であるわけです。ですからそれは決して楽なことではありません。しかしイエス様は、揺るぎのない平安を心に与えてくださる。どのような試練や苦しみにあっても心が穏やかで、そしてまた神様の愛と恵みに満たされ勝利することができる。その平安をイエス様は与えてくださる方です。そしてこのことは22節に、彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。聖霊はもう一人の助け主です。弟子たちを助けてくださる。それは心の不安や恐れを取り除き、そして命を与えてくださる方です。エゼキエル書の37章、9節、10節にもこの息という言葉が出てきます。そしてこの息によって殺された者たちが生き返る。命が与えられる。それはただ肉体的な命だけのことではなくて、むしろ霊的な、しかも永遠の命を神様は与えてくださる方です。そしてそれは助け主、聖霊によって私たちは新しく生まれ、新しい命に生きることができるということであるわけです。23節に、誰かの罪を許すならという言葉が出てきます。罪を犯す。弟子たちは、刑法的な犯罪は犯してはなかったでしょう。しかし彼らの心の中には、確かに罪があったわけです。それは、傲慢という罪であるわけです。誰が一番偉いのか。彼らは、最後の晩餐でもそのような議論をしていたわけです。それはまさに高ぶり、傲慢の罪の現れであった。そして自分が最後までついていく、そう言っていたペテロもイエス様を裏切り、離れていってしまったということであるわけです。それはまさにイエス様に対する、神に対する罪であった。ということであるわけです。しかし、この罪を許すなら、その人の罪は許されます。許し合うことができる。私たちはなかなか相手を許すということが難しく感じることがありません。むしろ、自分自身が本当にこのへり下って神様の前に出ていく。それは自分の力でなすことができないわけです。しかし助け主聖霊は私たちに罪を示し、そしてまた私たちも心が砕かれて神様の前に罪人である、そのことが わかります。あのペンテコステの前に弟子たちは集まり、そして心を一つにして祈ったとあります。おそらく彼らはもう一度神様の前に一緒になって悔い改めて、そして彼らの心は砕かれ溶かされ一つになったのではないでしょうか。それは彼ら自身の努力や力によらないで、まさにご聖霊がその中に働いてくださり、そして互いに許し合うということが可能になったのではないかと思います。そのようなことがまた私たちにも与えられる。私たちは何よりも人を許し、また自分も許される、互いに愛し合う、そのことを助け主ご聖霊の力をいただいて、まず私たちがその恵みに預かさせていただきたいと思います。